マボーターボーのまちづくりハッピーレディオ。マボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生がお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、はい、今日は待ちに待った方が、ね、
待ちに待った、本当に待ちに待った
方が来てくれましたよ、はい、くれましたよ、
くれましたね。
うん、
菜食兼備合ってる、
合ってます、ね、
合ってます、
まずそんなに持ち上げて、
菜食兼備というのは僕の中ではもうこの人を表す、一番
この人の前に誰もいない、後にも誰もいない、
またありがとうございます。
いやいやいや、
どんな話が聞けるんでしょうね。
もう一つだけちょっと情報流しておくと、ほぼほぼ僕らと同世代なので、
あ、そうですね、
もう話はめちゃ合うんです。音楽もめちゃ合う、
めちゃ合うし、
といったところで、じゃあ、はい、今日は麻婆が振りでお願いします。
はい、今日はですね、今あの北中城に、お住まいのですね、島田さと子さんも、
さと子さん、
はい、お呼びしましたので、この番組はですね、いつもあのターボーがあのおっしゃってるんですけども、まあ、あの無茶ぶりで最初の自己紹介はご自分でやってください。第一声が自己紹介っていうのはなかなかハードなところが高いんですけど、どうぞ。
緊張しています。
緊張してます
感じで。
皆さんこんにち は,
こんにちは、
島田里子と申します。4年前まで、うん、那覇市の職員をしておりまして、
だ、ね、
その時に麻婆、はい、ターボとは、はい、あの街づくりでご一緒させていただきました。
ね、
今日は久しぶりにお二人と会うので楽しみにしてまいりましたので、よろしくお願いします。
そう言っていただけると嬉しいですね。本当ね、
今もマーボーターボーって呼ばれたから、僕らはサトちゃんと呼んでいこうかな。
いいですね。
いいですか、サトちゃん。
いいですね。
あれですよね、僕らがね、まあ、あのなしで街づくり始めた頃は、うん、佐藤ちゃんは市の職員
だった
んですね。だから市の職員と、あとまた僕らは市民としてのこう、うん、あの お付き合いというかね、
うんうん、
その割にはよく飲んでたような気が
する。飲んでたね。
そうですね。
ね、うん、その割にはよく飲んでました
けど
ね。何だったんだろうね、あの時代はね。うん、
懐かしいですね。
懐かしいです。
でも行政の人がこんなに近くにいるんだと分からせてくれた、もう本当に、うん、立役者の一人です、佐藤ちゃんは。
そうですね、う
ん
う
ん、私もあの市民の方とね、うん、あんな風に近くで、いろいろ一緒に飲んだり、うん、まあ、いろんな活動をしたりすることはなかったので、うん、6年ぐらいし、あの町づくりに関わってましたけど、うんうん、すごくあの充実した楽しい期間でした。
あ、嬉しい ね、
うん、一つのあれは良かった時代だよね。
本当本当、僕あれですよ、一緒にあの福島行ったんですよ。
あ、そうでした、そうでした ね、福島にね、
何故
被災地の、うん、被災の後にあの、うん、心の復興支援というので、う
ん、いわき市に、
はい、
あのシーサーをお届けに、愛のシーサーを、
シーサーお二人行ったんですね。
はい、
あれはちょっとね、仕事で行けなかったんだよね。いやいやいや、
うん、福島でも相変わらず飲んでましたよ、一緒に
飲んでましたね。毎日 ね、 ね。
なるほどね。
そんな感じで、
あの頃ね、うん、あの青春でしたね。
本当ね、今でもね、
もう3回目ぐらいの青春だったような感じがしますよね。
楽しかったです。
今日多分2年ぶりぐらいに会ってるんですけど、僕ら、うんうん、やっぱね、まあ、パッとあの時に戻りますね。
戻りますね、
顔見ただけで、
う
ん、
そうですね。
でね、またね、あの最近ターボーがね、
ええ、
あの昔の写真をね、どっかから掘り起こしてきてね、これ我々のメーニングリスト投げるんですよ。
本当に、うん、本当に今週上げたばっかりで、
うん、
あの栄町で、うんうん、あの中学校区単位で共同体制をなんかつなぐという活動をやってたのを覚えてますか。うん、で、あそこで、あの栄町じゃなくて中学校区で、
でそうい う中学校区で、
うん、マッシュ中の栄町の飲み会の時の写真がちょうど8年前なんですよ、昨日、うん、8年前に上がってきたのでフェイスブックでね、でそれをみんなで共有して、うん、あのしたらマッシュだから、あの当時尾長市長が参加してくれてるんです、はいはい、市長参加しないけどね、
うん、
あの佐藤ちゃんが一生懸命リードして参加したんだ、うんうん、だからそこでみんな尾長市長と佐藤ちゃんと一緒に写ってる写真を、僕らの何の了解もなく身内が勝手に見てたという。
それもね、あの上げてくる写真がね、全部ね、飲み会の写真なの
それしかないの。
栄町ではね、
どんだけ飲んでたんだっていう、
一番最初に那覇市で市民大学をやって、
ああそうでした ね、
ね、その商店街に椅子を並べて市民大学を始めたんですけど、
始めました、
終わったら必ず飲み会があるという。
ああそうでしたね、うん、
あれみかん箱かなんかの上に
乗っかってたんですね。観光客の人がね、うん、何だろうと思いながらね、
あ本当、
まあ、何やってんだろうっていう感じで見てたよ。
あの頃はもう市民文化部にいらしたんですか。
あそこでやってた市民大学の2年目に私は市民文化部に来ました。でその時にあの一番最初はあの企画部っていうところでやってたんですけど、はいはい、市民文化部に移ったと同時に私も行ったので、うん、それからは市民大学、市民共同大学、うん、それから市民共同大学院まで、うん、はい、あのお二人とご一緒させていただきました。
いやいやいや、もうありがとうございます。あのね、本当に出来の悪い、ね、そうそう生徒でね、いやいやいや、
ひたすら受講してたんですよね、あの頃
は、うん、僕らはもう落第ばっかりで、ね、毎年やってたよね。
でも楽しかったですよね、なんかこう、ね、グループ討議をして、実践までやるって、はい、うん、ってね、なかなかね、あのワークショップまではあの結構やるんですけど、はいはい、あとは皆さんに、その市民の皆さんにお任せして、うん、そのグループで、うん、実際に街に出て活動してもらうっていうのをやってもらって、
うん、いろんなこう、うん、こういうのもあったりとか、そうそうそう、これもあったりとかね、いろいろありましたけどね、
街づくりなのでね、うん
うん、はい、それでね、うん、あの後ね、うん、まあ、あのその後知事になられたね、うん、尾中市長、
はいはい、
まあ、市長がね必ず最後までいてね、
いまし
たね、渋いコメント必ず言っていくわけ、うんうん、渋いコメント忘れちゃったけど内容は。
そうなんですよ ね, ね、
そうでしたね、うん、会出席でした、
ね、
あの人ね、あの人会出席だった
よ
ね。
そうなんですよ、
市長がずっといるから副市長もね、うん、いやいやっぽいかもしれないけど、うん、最後まで付き合って
た、ね、私たち職員も
そうでしたよね、
そう、もう休めない、
お先に言えないもんね。、うん、でその後のあの市長のお家の屋上でなんか宴会やって、ね、僕もちょっと仕事できなかった、
あのね、あの屋上庭園をご自分でこう、
そ
うそう、土から、うん、
ね、そ
うせっせと運んで、はい、こしらえた、うん、あの屋上庭園をみんなにも見てもらいたいっていうことで、うんうんうん、ね、あのバーベキューをしたりとかっていうのがありましたね。
僕は行けなかったんですね。、うん、
あの時さ、まあ、幸子さんもあのコーディネートする側だったんだけど、そっちは、うんうん、まあ、僕らのグループに非常に20代前半の若い子が2人いたんだけど、うんうんうん、あの尾中市長の子に、あなたたちがここに座りなさいって言って、若いのをはべらかして、うん、というのを覚えてます。
覚えて
る、いい子たちだったんですよ、あの子たち。
本当、うんうん、もうおじさんおばさんになってたろうね。なってないか
な、なってないかな、どうだかな。こうちょっとじゃあキャリア形成の話をお聞きしたいんですけど、役者に入った時というか、何バタが長いんですか、企画バタなんですか。
あのね、私はね本当にいろいろなんですよ。
あ、いろいろ、うん、
一番長かったのが、うん、あの町づくりが市民と関わる市民文化部っていうところなんです、はい、そこが一番長くて6年なんですけど、うん、あとはもう本当に、最初に入った時には、あの時の老人医療係って、今はね介護とか医療とかって分かれてますけど、はいはい、それが一緒になったような老人医療の担当で入って、うん、で軽自動車の税に行ったり、そうです、司書で戸籍をやったり、はい、それから健康保険、国民健康保険だったり、ね、あとは企画の方で、あの当時あの尾長市長が ISO 9001の認証取得をするっていうのがあって、はい、それの事務局を務めたり、
うん、素晴らしい、
その後は、まあ、ちょっと子どもに行ったり、うん、そして、環境部でゼロエミッション推進室って、うん、なかなか聞き慣れない言葉なんですけど、まあ主に地球温暖化対策みたいなのを、うん、そうなんです、
SDGs
みたいな、そうですね、そう、今 SDGs になってますよね、はい、あの頃はちょうどゴアさんの
はいはい、
真実の、うん、そういうのが出た頃で、うん、すごく温暖化が盛り上がってた頃だったんですけど、その前から尾長市長が始めたゼロエミッションを引き継いで、さらに地球温暖化までということで、うんうん、屋上壁面緑化とかもやりましたし、うん、いろいろ、はい、でその後、うん、市民文化部、うん、で最後はまた環境に戻ってましたけど、は
い、
もうだからなんかいろいろですね、
うん、
本当に、
うん、いいよね、でもいろいろ経験した
、はい、そうだよ、だから屋上緑化、
はい、
その流れで尾長市長も自分の家の屋上をやってたんだよね、
う
ん、
そうですね、うん、
それをこう広げたいっていうことでね、
モノレール沿いにのお宅に屋上に、
うんうんうんうん、ああそうでしたね、うん、
あのなんか屋上庭園だったり、
そうそう、壁面緑化だったり、 もらえたりして、
うん、あ、そっかそっか、
なるほど、あの時から始まってますね。
うん、俺さ、あの今思い出してきたんだけど、うん、まあ、ちょっと学生時代の話で首里だったの、学生時代、ええ、で、あの首里支所にたまになんかいろいろ大学進学するときとか、はい、あの戸籍取りに行ったりとかするんだけど、うん、まあ、窓口応対がおなざりなわけですよ、うん、あの、まあ、プロパーなのかパートなのかは分かんないけど、うんうん、それがですよ、本当に ISO をやり始めてから、多分小永市長になってから、うん、ドラマチックに窓口の応対が変わっていて、うんうん、で誰がやったんだろうな、これってすごいな、市長の力かなと思ったら、後で、まあ、後付けで聞いたんだけど、佐藤ちゃんが、うん、あの推進の隊長をやってたというのを聞いて、
あれはね、でも本当に現場の皆さんが、うんうん、あのすごく頑張ったというか、うんうん、今まであまりあの市民をこうお客様というような対象で見ることが少なかったんですけども、まあ、ISO っていう中で、うん、まあ、あの顧客っていうような見方をするっていうのと、あと自分たちの事務をちゃんとあのフローに落としたりしながら手順を確認しながらやるとかっていう、でさらに、まあ、あの顧客満足度みたいなところからアンケートを取ったりとか、でアンケートで一番あのこう要望が多かったのが待ち時間だったんですね。
あ、これ耳痛い ね、
ね、
今日俺もやってきた、
医療機関でもある
ね、本当いつもね、那覇市役所って混んでて、うん、待ち時間が長くてって、もうあの当時はもうさらにだったんですけども、で、あのみんなストップウォッチを持って、うん、誰から誰の手に行くまで何秒だとかっていうのも測りながらやったりして、
すごいすごい、
でうん、こうやることでよって、あのすごくあの職員もなんかモチベーションも高くなるし、うん、でさらにアンケート結果返ってくるので、うん、でそれを見てまた改善もできるし、うん、手応えがあるっていうか、うんうん、
なるほど、
うん、結構面白い取り組みでした、
はい、それ の、 あのおお、まあ、市長が言ったんだけど、はい、その、 あの事務方ではもう島田さんが、佐藤ちゃんが、
そうですね、うん、私と、まあ、もう一人、
もう一人いた、
はい、担当いましたけれども、二人で、
まあ、僕らが付き合ってるこの行政の方たちっていうのは、まあ、市民に近い人なのかもしれないけど、うん、やっぱ全然違ってますよね今ね、うん、あの本当に市民に寄っていこうという姿勢が非常に見える、うんね、あのいろんなところで感じます、う
ん、なしね、
なし、
これね、またね、窓口あの委託かもして、うん、まあ、あの外の方、業者さんに委託をしてるんですが、あちらもとても一生懸命やってくださっていて、非常にもうあの早いですよね、取り組みがね、また、うんうん、あの外ということもあって、うんうん、よくいい形になってきてる。
僕ね、あのだからあのほら、あのまああのイニシャルトークで言うと、うん、あの石川県けなざけなけなざわ市けなざわ市に、ね、あのこちらの市民のみんなで行ったんですよ。
はいはい、そうでしたね。うんうん、
そうするとね、あのここぞ ここの市民とその行政の中の良さっていうのがね、向こうにとってはね、ちょっとあれみたいな、なんか違うなみたいな、そんな感じなんだよね、うんうん、向こう課長さんが来るって言ったらさ、もうみんなもう こんなのずっと待っててさ、お酒にも全然手をつけずっていう感じでさ、そこで俺たちが遅刻して入ってきてもうみんなハラハラハラしてたっていう、
ね、でもあれですよね、これあの経済沢市、
経
済沢経済沢の方たちが沖縄に来てくれたじゃないですか。
そう
、その時にね、あのちゃんと佐藤ちゃんなんかがみんな連れて、ごめんなさい、みんな連れてね、
う
ん、飲み会参加してくれて、
そうでごわしたね、
あれもね、あちらの人にはすごいカルチャーショックでした
から、ね、カルチャーショックだったと思うね、うん、あのそうそう、けなざわか、けなざわと、
いやいや、単に飲むのが大好きっていうこともあるかもしれない、うん、
それは大事です、
大事ですよね、うん、そう、懐かしいですね、あ
の
ね、
懐かしいですね、うんうん、なんか話楽しいからあっという間なんですけど、とりあえず1曲目は、
1曲目
すごいね、トントン進むから、うん、ということで、うん、佐藤ちゃん今日は、はい、あの僕らがリクエストしてお願いしたんですけど、どんな曲を持ってこられましたか。
今日はね、まあ、昨日から大雨が降って、あ、うん、いいんですか、これ、
いいです、いいです、大丈夫
ね、まあ、あのコロナでこんな時なので気持ちが明るくなる曲がいいかなと思って、うん、私たちの青春時代の曲、うん、ボーイズタウンギャングの、うん、君の瞳に恋してる、
いいですね、これ I love you baby だよ、うん、では佐藤ちゃん、もう一度曲の紹介をお願いします。
はい、ボーイズタウンギャングの君の瞳に恋してるでした。
いいね、またフラッシュバックする ね、
懐かしいですよ ね、
これ ね、 ね、80年代にね、
そう、キラキラミラーボールが
もう散々踊った後これが流れるとさらにまた盛り上がっちゃってね。
ね、でも本当にあの時代にフラッシュバックしてしまいますよね。
う
ん、
そうですよね。これね、うん、名曲。
名曲、名曲だね。うん
うん、ですね。
うん、はい。さっちゃん 大学ですか、はい、じゃないんですか、
私はですね、琉球大学の、うん、あの当時はあの短期大学部って夜間の
ありましたね、
はい、ったんで、うん、そこに行ってました、うん、実は高校卒業した後某、
うん、
R バンクに
R バンク
R バンク
R バンク何年いたの
R バンクはね、2年近くですね。
ああ、じゃあ俺と入れ替えだね。
あ、そうですか。
俺大学出て、うん、あの R バンク行ったから、だから 3年目ぐらいに入ってるのかな、うんうん、
あ、
まあ、何を隠そう、佐藤ちゃん僕の高校の後輩なんでね。
さらにさらに職場も後輩
バドミン部合ってる合ってる。
そう
バドミントン部になんか一個かわいいのがいたなと思ったんだよ。
また
そっから進学して、じゃあ、
じゃなくて、いや、あの、うん、仕事しながら、あの大学夜間なので、
あ、なるほどね、
うん、であの先になんかこう、あの、まあ、進路指導部とかに行ってたまたま、うん、あの友達と見つけて、うん、じゃあ受けてみようかって言ったら、うん、あの受かっちゃったので、うん、でもう締め切りが大学とかの入試の前だったんですね、
うんうん、
あの行きますっていう意思を伝えるのが、うん、はい、それなので、もうそれでも、でも女子大生になってみたいようなみたいなところはあるので、
あの時代は女子大生だよ、
うん、それで、まあ、一応夜でしたけど大学も行ったんですけど、うん、まあ、なんせあのその時私はあの本店だったんですね、
はい
はい、で、うん、仕事終わってここからあのセンバルまで、あの暗い中バスで行くと、ですけど、
もう西原の時代なんですね、
うんうん、でそうするともう大体着くのが一次元目終わった頃なんですね。
ああ、なるほど。
ね、仕事もあるの でそうするとやっぱり単位が取れない、
うん、
ね、もうこれじゃ卒業できないぞっていうところで、うん、大学は3年だったんですけど、うん、そしたら2年間は勤めながら通って、うん、最後の1年だけは仕事を辞めて、う
ん、
どうにか1年でギリギリで卒業しちゃおうということで、
いやいや偉い、
はい、頑張って卒業したと同時にまた今度は那覇市役所の方に入ることができて、
九州だね、
ちょっとラッキーだったんですね本当に。
なるほどなるほど、
はい、
すごいキャリア。
そうですね、いえいえいえ、そこでいろいろと回って那覇市役所で ね、
はい、
僕はやっぱり佐藤ちゃんでね、あの思い出に残ってるっていうかな、これはあのほら那覇市民協議会でさ、
はい、
一回企画ものやったじゃない、
ん、
あの横山先生呼んでとかさ、
ああ
れ題名何だったっけ、
最近の 2,3 年前のやつ、
いやいや、
じゃなくてもうずっと
もう 5,6 年前じゃないですかね、
5,6 年前のやつ、
うん、共同の20年とかなんとかだったかな、忘れちゃったけど、
あ、はいはい、共同振り返る、
振り返るっていうことでね、
そうですよね、
そうそうそうそう、
ありました、
あの時にやっぱのパネラーとしてね、
あ、はいはいはい、
呼んだんですよ、
違う
登壇させていただきます、
それはそれは合ってる合ってる、
あの
俺が勘違いしてる、そうね、確かに、うん、あの8年前6年前ぐらいですよね、
そうそうそう、
あの赤十字病院でやったやつ、やったやつ、そうそうそう、
だからほら、共同によりまつづくり、
はい、
共同に、あ、ちょっと俺おかしかった今、共同によるまつづくり、
はい、
滑舌悪いんですけど、はい、これは那覇市の、ね、はい、自然みたいな感じなんですけど、うん、じゃあそれいつから起こったのっていうことで、うん、横山さんっていう、
ね、はいはい、
市の職員 で終わった市の職員をお辞めになられて、民間で初めての校長になられた、あの方にスポット当てて、その辺の周辺の人間関係を深掘りして、
うんうん
うん、あの2008年かな9年かな、
はい、
の、市のさ総合計画、
うんうん、
これからちょっと掘り起こしてみようということで、まあ、当時のことよくご存知のね、佐藤ちゃんを呼んで、
そうそう、
まあ、あの頃田畑さんとかね、
そうそう、う
ん、とか呼んで、
う
ん、
ね、
町枠の小坂君とかね、
で肝心な横山校長はね、うん、ちょっとした用事があってね、
そうそうそう、ハプニングで来れなかった、
来れなかったんだけど、
横山さんが、うん、今ちょっと私手元の年表を見てる、うん、平成10年に、第三次総合計画の担当で、うん、その時に初めて総合計画の中に、
う
ん、那覇市の総合計画の中に共同っていうワードが入ってきたんですよね、
う
ん、で、
そう
ですね、その後 NPO センターを作ったりとかということで、うんうんうん、で本当にもうですから横山さんはもう共同の 本当の本当の柱、うん、
柱ね、うん、最初のね、
うん、あの頃全国でもなかなかなかったはず。今はもうどの市町村、うん、どのね、あの市長さんの、うん、公約とか見ても共同っていう文字が入らないことはないんですけども
、うん、そうですね、
はい、だから第3次総計の時は、うん、この那覇市を、ね、いくつか18のブロックだったかな、
うん、あ、はい、
に分けて、でそこの住人とで行政の方も入って、でいろんなことも入って、その一つのブロックでこのブロックをどういうふうにしてやっていこうかっていうようなビジョンを、ね、18のビジョンを作ってね、
はい、私も
これ大きいね、雑誌にして。
そうですね、うん、私もあの頃はあの西町に住んでたんですけど、うんうん、それで、住民として久米のそのワークショップに参加しました、うん、初めてでした、あのワークショップをやったっていう経験が、うん、あの時に、うん、
相当な人材を輩出したんですよね、あの時
そこから ね、
うんうん、また学生だったね、うん、あの町役の小坂君とか、
そうですね、
とかね、うん、もういっぱいいたし、
でその頃まあ多分聞き慣れない NPO とかね、
はい、
うん、が入ってきて、うん、NPO とはなんじゃらほいっていうぐらいな ね、うん、PTA かみたいな感じの、うん、そういう、うん、連想ぐらいのねレベルの話からね、
NPO 活動支援センターっていうのができて、あの昔の旧本庁舎の前にプレハブみたいな小さな建物が、
そこからスタートしたんですか、
ね、そこから、そこも最初の頃ですよね、
うん、
そこね、
まあ、そうなんだ、
暑いとこだったけどね冷房が効くまでものすごく暑かったけどね
冷房あったの一応
あったと思う、う
ん、なんか懐かしい感じですね、
昔ね、皆さんご存知かな、リスナーの方ね、うん、昔の那覇市庁、今の綺麗なんじゃないですよ、はい、昔の市庁舎の前にさらにボロいプレハブがあって、
そこが大きな噴水の前に
そこが NPO センターでね、ものすごく暑かったんですけどねそれ熱い議論してね喧嘩しちゃってね、いろいろ
俺その赤十字病院でその振り返りをやった時に、うん、
8年前ね、
はい、佐藤ちゃんが、うん、あの、まあ、行政マンとして海外に行ったという話をしたのを覚えてるんですよ、うん、
面白かったです ね、
うん、あれどこでした、
ね、どこ、ブラジルに行きました、ブラジルの、サンビセンテ市といいまして、うんうん、那覇市と姉妹都市を結んでいるところなんですね、うん、でもうあの姉妹都市は、もう歴史がかなり古くて、うん、もう40年近くなるんですけれども、うん、その中であの職員の、
うん、
相互派遣をやっていて、
うーん、
当初はね、幼稚園とか保育園の先生方が多かったんですね、うん、幼児教育ってあの言葉が、うん、あのこうあのなくてもなかなか通じるというか、子どもたちへのこういうのは、うんうん、そういうことで、当初あの幼児教育からスタートして、それがだんだんこういろいろ建築とかいろんなところに広がってきて、私はちょうど環境部にいる時だったんですけれども、うん、行かせていただきました、うん、2ヶ月間サンビセンテ市の方に行って、あちらで、サンビセンテ市はもちろんなんですけど、私は環境があのテーマだったので、うん、まあ、サンパウロ州内、
うん、
それから、もうちょっと下のクリチバ市っていう、うん、すごくあの、ブラジルでもあの環境にものすごく熱心なに取り組んでいる都市があるんですけども、都市計画でも有名な町なんですけれども、そことかですね、もうあの結構広範囲であのブラジル中を研修させていただきました。
いいですね。いわゆる職員として入って、
そうです。
ああ、職員にくっついてるんだ。これは今もあんのかね。これ
あるか、今はね、もうちょっと今止まってるんですけれども、コロナもあるし、うんうん、いろいろあって止まってるんですけども、うん、すごくいい経験でした。
すごくいいね。
すごくいいね。
最初当初行くときにはブラジルで環境って、どういうことを学べばいいんだろうって、うん、なかなかピンとこなかったんですけれども、実際調べてみるとすごく、うん、あのまあ、あのご存知だと思いますが、あのリオで、
うん、
サミットがあって、環境のサミットが昔あったっていうこともあって、うん、はい、すごくあのブラジル環境問題にも取り組んでいて、
うんうん、
市民大学、環境市民大学みたいな、
なんか聞いたことあるぞ
ものをですね、これクリチバ市っていうところなんですけれども、うん、古い採石場跡を利用して、そこにログハウスのようなすごく面白い建物を作って、そこがセミナーハウスになっていて、まあもブラジル中はもちろんなんですけれども、世界からいろんな方々がこちらで共に学ぶっていうようなことをやっていたり、 そういうこともや
って、うん、いいね、
すごく
世界中からっていいね、
うん、先進市だったんだね那覇市って、
那覇市がそうなのか
いやいや、
ね、でもね派遣するのは素晴らしい試みよ ね、 素晴らしいね、
うん、
あちらからもこの環境の方が来て、うん、こちらではゴミ問題を結構、うん、学んで帰られましたね、うん、焼却施設みたいなのが、うん、ブラジルでも私が行った時にまだなくて、
うんうん、
どちらかというともう燃やすというよりも埋めるというところがあったりしたので、ね、今も多分焼却施設できてると思うんですけど、うん、そういったことも含めて、あとゴミ減量の、うん、市民と一緒に取り組むゴミ減量の方法とかですね、うん、ゴミの分別とか、
うん、
そういったことをあちらからまた学びに来てということもありました。
引き出しいっぱいあるから全部が面白いね
すごいね、うん、いやいやいやいや、うん、それだから、
うん、どうぞ、いよいよどうぞ、何名いたの？一人で？
一人です。
一人で、うん、
その前までその3年ぐらい前までは、うん、2人ずつ派遣してたんですけども、うん、私の時は私の前の方から一人だったんですね、
うん、
でちょっとドキドキもあったんですけども、うん、まあ、でも一人でも、あちらはやっぱりブラジルこの姉妹都市結んだ元は、沖縄出身の方がサンビセンテ市の市長をしてたっていう時代があって、う
ん、
その流れなので、沖縄県人の方いっぱいいらっしゃるんですよ、
うん、
それで私を受け入れ担当してくれた方も、うん、うちなんちゅ、
あ、なるほど、
でうちなんちゅの皆さんが、はい、まあ、こういう勉強ももちろんですけども、うん、こう姉妹都市なので、うん、このうちなんちゅの方々含めて、
うん、
交流も一つテーマなので、
うん、
もうね毎週末に限らず毎日のようにいろんなお宅に呼ばれて、
いいね、
カメカメを、
カメカメ、
世界共通うちなカメカメ、
ブラジルやって食べてごらんなさい、
はい、すっげえいいね、うん、これは指名方式の、それとも手を挙げるの、行きたいとか、
ですね、私は手を挙げていきました。
あ、いいですね
実はね、ちょうどその時はゼロミッション推進室長っていう肩書きだったんですけども、うん、職員に、若い職員に、あなた行ったらどう、あなた行ったらどうとみんなに言ったんですけど、
はいはい、
ええと言われて、うんうん、で部長、その当時の部長に、なんか行けってお尻叩いてるんですけどねって言ったら、うん、だったらお前が行きなさいそう人に言うぐらいだったらお前が行きなさいと君が行ってきなさいと言われて、うん、私はじゃあ二つ返事でいいんですかいいんですか、行きますよ、いいんですかって言ったら、いいよいいよ行ってこいと言われて、やっぱりこういう、いいね、政策決定もできる人が行って学んでくるのが実践につながるから、
う
ん、
そうだね、
行ってきなさいということで、まあ、一応手を挙げて、うん、面接とかいろいろ受けて、うん、それから行きました。
うん、はい、いやいいね、これはいい制度だ ね、
ね、
あと強みだね、うん、やっぱりうちなんちゅってさ、
そうですね、
向こうにだっているんだもん、
うんうん、
でちゃんとチャンスをつかむ才覚を持ってますよ ね、 すね、前向きだからこそチャンスはやってくるというか、うん、
なるほど、
あ、ドアをちゃんと叩けるわけですよ。
あ、そうです ね、 ね、きちっと叩かないと、ね、開けてくれないからね、そうそうそう、うん、適当に叩いたらダメだね、うん、
じゃあ、
はい、
ターボの曲、
はい、
いいですか、うん、今日はですね、うん、まあ、もうバリバリ同世代だといったところで、
うん、
ちょっと懐かしいの持ってきたんですけど、うん、まあ、もう沖縄のロックといえば始まりは、うん、最近の子じゃないですよ、
紫
ですよね、うん、あと、
コンディショング
リーン、コンチョングリーンですよね、うん、あとはキャン、
キャンマリー、
そうそう、メデューサ、はい、ね、うん、こういった名前がポンポン出てくるのはさすが同世代だというところで、
なるほど、
で紫にね、うん、参加してた白間兄弟という双子の兄弟がいるんですけど、はい、白間兄弟が、コザで、あえてコザと言いますか、うん、コザでアイランドというディスコを、
ね、週末通ってました、
ね、もう いいディスコでしたよね、
すごいボーカルの方が JJ ってすごいボーカルの方がいてね、
そうそうそう、
向いて
というところで持ってきました、うん、
来ましたね、
もうレア音源ですよ、なかなか CD も今出回ってませんから、
本当、
うん、アイランドで Stay with me です。はい、アイランドで Stay with me でした。もう
懐かしいですね、3
人でもう浸ってましたね今ね、
なんかね、この頃のさ、
うん、
沖縄ロックミュージシャン、
うんうん、
なんか自信満々、
あ、
もう俺の音を聞けっていう感じでね、もう そこが素晴らしいよ、
ね
う
ん、インディーズがいっぱい発展していくんだよねこの後に、うん、ちなみにこれはこの曲は当時のユーミンのオールナイトニッポンのエンディング曲に使われて、
本当
全く無名だったアイランドを全国に押し上げたんですよ。
全、いや全国だね。
そう、ユーミンがたまたまアイランドに来て聴いて感動して一緒に歌も歌ったという、
本当、
うん、という当時の思い出があります。
なるほどね、うん、80年代
、
うん、まだまだ沖縄のすごかったんだね。
そうそうそう、
なるほどなるほど、うん、はい
はい、
いやいいね
いいね
いいですね。
ターボーのさ、この沖縄深掘りシリーズ、うん、また次何発掘してくれるかね。
ありがとうございます、う
ん、すごい
楽しみですね。
すごいあれかけちゃってるけど、
ね、いいいい、
うん、縛っちゃってるけど、
桑江淳、桑江なんだっけ、
桑江
智子、桑江智
子、桑江智子あたりから
はいはい、はい、
そんな感じで
冗談ですよ。
あの、なんていうの、あのばっかり、ごめんなさい、あの、そのブラジル行ってた話は聞いたんだけど、
はい、
なんかさっきちょっと始まる前にチラチラ聞いてたら、オーストラリアの話をマーボーが聞いてた、
はい、
これ何、
ヒッピーの街、
ヒッピーの街、うん、俺それ知らない、このエピソード、
これもね、多分その、共同を振り返るで、
はい、ああ、そうだね、その時に話してたね、
はいはい、うん、その時の街の、ね、システムがね、面白かったんだよ、
そうなんですね、先ほど、うん、ちょっと話題に上がった横山さん、うん、
はい、
横山さんから紹介されて、うん、オーストラリア行くんですけどって言ったら、うん、あ、じゃあ絶対ここ行った方がいいよって、
うんうん、
いうことで、おすすめされたのが、うんうん、ゴールドコーストのちょっと下の方なんですけど、うん、マレニーっていう、
マレニー、
はい、マレニ
ー、町がありまして、うん、ここは昔、この先ほど言ったヒッピーの方たちがこう集まってきた町なんですけども、うんうん、すごく今はエコタウンっていうか、うんうん、すごく環境に配慮した町で、うんうんうん、私が行ったのは、私がゼロエミ時代なので、うん、もう何年、十何年前なんですけど、
うん、
その当時に、街にね、コープっていう、まあ、ここね、うん、コープって雑貨屋さん、うん、まあ、いろんな食品とかも扱ってるお店が、スーパーがあるんですけど、うん、そのショーウィンドウにね、うん、レジ袋をクジラが食べてお腹の中から出てきたとか、魚から出てきたレジ袋がこうウィンドウにこう
ディスプレイされて、
そうそう、だからこのビニールは使わないようにしましょうって言って、そこの町ではなんかいらない段ボールだったり、外国では木箱によくお野菜入れたりしますよね。で、木箱とかが置かれてて、みんなそういうのを持ってきて、それに入れて買い物して帰るんですね。で、小麦粉だったりとか、ナッツとか、お砂糖とか、そういうものも全部量り売りになってて。
ああ、量り売りか、
うん。で、さらに面白いのが、このコープの横にちょっとしたカフェみたいなのがあって、そこを運営しているのは、お母さんたちなんですね。で、このお母さんたちが、出産して、仕事に復帰するまでの、うんうん、なんていうんですか、ちょっとトレーニングも兼ねた形で、
うんうん、
このコープの横のカフェが運営されていたりとかって、うん、街中がそういう、いろんな仕組みを取り入れていて、うんうん、であと、こう街で出資して作った銀行とかがあるんですけど ね、うん、
これね、
うん、でその銀行にその経営の専門家の方々が、うん、いて、で融資を受けて何か事業を始めようとするときに、もちろんチェックもしますけれども、まあ、内容が良ければそれを支援する仕組みがあったり、
うん、
でお金だけじゃなくって、仮想通貨みたいなのもやっていて、でこの仮想通貨が面白いのは、なんか駅務で、仮想通貨のなんか通帳にコインみたいのがたまる仕組みなんですね、うん、だから子供がリストに、僕は洗車ができますとか、
うんうんうん、
僕は手品ができるとか、まあ、大人も、こういう音楽が弾けますとか、
うんうん、
こういう買い物の代行ができますよとか、うんうん、みんな自分の得意技をこうリストアップしていて、うん、で、あ、これお願いしたいなって思う人がそれをお願いしてやってもらうと、その対価は、またこのエコマネーというか仮想通貨でもらって、じゃあ子供が、車を洗車をして貯めたお金で自分の誕生日にパフォーマンスをする人を 誕生会に呼んでとか、そういう仕組みをやってたり、
面白い、
そういうことをね、もうその時代から取り組んでいる町があって、もう本当に目から鱗でした。
これは大体、まあ、覚えてるかどうか分からないんですけど、どのぐらいの規模の町なんですか。
そんな大きくはないと思うんですよ。
何万人ぐらい、
何万人だろう、ちょっとすいません、
北中城ぐらい、
それくらいだと思いますでその中には本当に全てエコでやっている、住宅がこう湖の周りに、20軒ぐらい建ててるんですけども、例えば電気もソーラーだったり、で おトイレもコンポストトイレだったり、でこういう水の循環も含めて、クリスタルウォーターっていうなんか村だ、ちっちゃな村なんですけども、そこはそういう、全てこの循環で成り立っている村で、まあ、そこにも、ね、一泊ぐらい泊めてもらったんですけども、すごくもう全然私はその時はまだ環境なんていうのはあまりこう仕事でも取り組んでませんし、あまりこう意識がなかった時なんですけれども、そこに行って、こういう暮らしってあるんだ、
すごいよね、
すごいね。
でそしたらなぜかまたその何年か後には自分はこう環境の仕事をすることになったので、そこで見たことはですね、まあ、レジ袋の件も含めて、すごくこう私にとっては、いい学びになりましたね。また実践するにしても、そこがいいお手本になってくれました、
すごいね、巡り合わせを本当に引き寄せてるんで、
だからそれが19年前でしょ。
そうです
ね、今 SDGs とか言ってね、
そうですね、今はね、
やっと時代が追いついてきた感じ、まあ、追いついてもいないけど、
全国でレジ袋も有料化になったりも、でもそういうのがずっと始まる前から
やってたんだよね。もう
これまたあれ聞いてあれですけど、プライベートで行ったんですか、それとも視察で行ったんですか。
これはプライベートです、家族で、はい、ちょうどあちらに、農園をやりながら、就労体験者を入れているゲストハウスみたいのをやっている方、奥様が日本人の方がいて、その方がいろいろ案内をしてくれるというか、そういうこともやガイドをしてくれてたので、そこに泊まって、街をいろいろ見せてもらって、でこれも横山さんから、はい、勧められて、横山さんが行ってきた翌年ぐらいにちょうど私もだから行ったんですけども、
そうだよね、自分が行かないと紹介できないもんね一体どのくらいのとこ行ってたの、ね、
そうです ね、すごいですよね、
不思議な人ですよね、
でも横山さんからしたらこうやって自分が見てきたものを共感できる後輩がいるというのもすごいよね、
すごいね、なるほどなるほど、そうですね、いやいやいや、だからまあ、ちょっと大きな話するとポストコロナの時代、ね、いろんな気づきがあったじゃないですか、コロナで、このままでいいのとかさ、あったし、だからそれ一つのヒントになると思うんだけどね、今のところその兆候は全くないけど、全くもう元の世界に戻ろうとしてるじゃない僕たち、でも元の世界じゃなくてやっぱりちょっと自分の今までの生活スタイル見直そうよっていう、ね、
そうですよね、
そういう
仕事の、
やり方とか
ね、
やり方とかね、
日々の暮らしとかも、
お酒の飲み方とかね、反省すること仕事なんですけどね、はい、いやだからね、だからそれを気づいてもう19年前にもやってた人たちもいたっていうことだよね、
そうですね、
ちょっと考え、考えちゃいましたね、
いいね、リスナーの皆さんも考えて、考えてると思いますよ、
一緒に考えましょう一緒に、
でもあれだね、なんか俺たちもついてるね、こういう話聞けて、
そう
本当に、
私も街づくりと一緒で、どなたかとこう触れ合うことができたりというか、教えてもらったりとか、そのつながりで、人と人とのつながりでこういうところに行ったりとか、でまた自分 の, 学びになったりとかっていうことなんですよね、全て、
ちょっと聞いていい、はい、じゃあまたその後進んでさ、佐藤ちゃんは飛び出す市長室でさ、当時のね、尾長市長の代わりに、ね、私が行ってきますって街に出かけたりとかしたじゃないですか、
飛び出す営業部長、
営業部長
でしたっけ、ね、でその時 の, もう今は亡くなっちゃったんですけどね、尾長市長って、あえて市長って言いますけど、 どんな人でしたか。
やっぱりね、あの言葉を持っている方でしたね。
あ、
うん、あのこうすごくこうその場にいる方々をにあのこう伝わりやすい言葉で、
うん、
まあ、自分の思いをですね、うん、伝えるのがすごくお上手な方でした ね、
なるほどね、うん、
これはあの見てて、うん、人の心をつかむのがすごいなと、
う
ん、私もね、あのだからあのその後君、うん、あとここから君も行ってきなさいとかって言われたんですけど、うんうん、難しいですよね。うん、やっぱりその時々で対象となる市民の方も違いますよね、うん、女性が多かったり、うん、若い方がいたり、はい、年齢が高い方がいたりとかってさまざまなんですけれども、うん、その方々に、をパッと見て、
うん、
あ、じゃあ今日はこの話でいこうというようなことに、うん、もうひらめくらしい、同じ話でもこういう形で話そうみたいな、うん、そういう話を聞いたことがあるんですね、
うん、
僕はこう行って今日はこの話をしようというのは考えてるんだけれども、その持っていき方とか、うん、それはその時のその雰囲気を見て話すんだよっていうことをおっしゃってたんですけれども、うんうんうん、あれはとてもじゃないけど、あ、もうできないなと思いましたね。
言葉の人だったん
ですね。うん、そうです
ね。これはもうちょっとお家に持って帰ろうってね、うん。
まあもうなかなかグッドクエスチョンだね、今のは。
いや、だから僕もね、ずっと近くにいたからさ、
うん、
で、いつも見てたと思うんですよね。うんうん、どういう印象とかあったのかなっていう感じ、う
ん
う
ん。でね、なんかこう、あれですね、あの、すごくこう、あの、時期を、こう、チャンスを、あの、掴むのが上手というか、
うん、
あの、チャンスを掴む、これ変な、あれ、例えかもしれないんですけども、うん、例えばあの、東日本大震災があった時、
うん、
ね、金曜日でしたかね、あれ
土曜日かな、金曜日か、あ、そうだ、
の夜でしたよね、
うん、
で、翌日は共同大学だったんですよ。
そうだ、
ね、
そうだったよ、
そうでした、
その通り、
うん、それで、私たち事務方はどうしましょうかと、まあ、その時あの那覇はもうあの津波注意報とかは解除されてて、うん、もう大丈夫だったんですけれども、うん、翌日の午後のこの市民大学どうしましょうかと市長に伺いを立てたんですね、うん、いや、こういう時こそやらないといけないよと。
お、あ、そうですか。
こういう時ほどこの人とのつながりだったり、うん、地域のつながりというものを考えないといけない時だから、
うん
うん、やろう、やろう、
う
ん、やろう、
や
ろう、すいません、
ごめんごめん、
やろうと。
よく覚えてますよ、
はい、
ね、なんか緊急フォーラムみたいなのに変わってったんですよね、うん、あの時ね。
なそういうところもやっぱり、うん、すごいなと。
そうですね、やろうって言って、うん、その理由もね、
はい、
納得させられるよね、
うん、そうですね、
なるほどっていうね、
はい、
うん、やろう理由はないけど、うん、これじゃなくてダメだよね、
うん、
なんか水運んだんですよね、うん、なんかその時に聞いた覚えから、なんかタンクローリーみたいなので水を、
うん、
あの船に乗せてもう送るよっていう、ね、うん、話を、
うん、
翌日ですぐやってたという感じで、
あ、本当、
あ、え、曲紹介する時間あるという感じで、
はいはい、
曲挟んでって、はいはい、すいません、
は
い、
私
ごめんね、いつもギリギリで、
すいません、私ですね、
はい、
今日はですね、ちょっと追悼シリーズで、ね、
はい、
これ、我々お師匠さんのね、
うん、
ソング、
あ、追悼やってた
ね、やってたんですけどね、うん、BJ トーマス、
うん、
ね、お亡くなりになられまして、
はい、
まあ、彼の、ね、ロックンロールララバイっていう曲を今日持ってきましたので、
はい
はい、どうぞ。はい、BJ トーマスで、はい、ロックンロールララバイでしたね。
いいですね、はい、哀愁に漂っていて、
そうです、これシングルマザーの歌なんだよね。
ああ、そうなんだ、
うん、まあ、後で皆さんね、どっかで読んでください、うん、
はい、
はい、
はい、ちょっと毎回曲のぶっ込みがギリギリですいません、
大丈夫ですよ、もう話が盛り上がってる
ね、
はい、
今、まあ、うん、尾長市長のね、
あえて市長、
あえて市長という
けど、ね、僕
らはね、思い出話を曲流れながらも聞いてたんですけど、
うんう
ん、割といいエピソードがいっぱいで、
そうだね、
うん、
その一番弟子の佐藤ちゃん
ですよね。
いや、僕らね、一番弟子だと思ってたよね。
思ってた、
いやいや、皆さんたちが一番弟子です。
飛び出せ市長室の後ね、飛び出せ営業部長だったのでね、
すごい、すごい、
市民の皆さんが一番弟子だと思います。
あ、そうでございます、うん、
それも嬉しいね、そう言われると、
うん、なるほどね、まあ、BJ トーマスと一緒に今ね、尾長市長も肩組んで歌ってるかもしれませんね。いいね、それないか、
うん、で佐藤ちゃんも最後になっちゃうんですけど、うん、はい、今後なんかこれやってみたいとか、
ね、
こんな展望とか、
う
ん、ちょっとした夢があれば、
ね、ちょっと4年間ね、自分自身またリフレッシュしたりとかしましたので、うんう まあ、あの那覇市のことについては、うん、ブラジルに行ってきたりというようなこと、ね、あの研修で行ったこともあったので、はい、その後もあのそういう姉妹都市のそのあの団体は、うん、あの続けていろんな活動をそちらではやってたんですけれども、ちょっとまたあの市民共同の方も、うん、I will come back で、
あ、いいですね、
少しまた皆さんと一緒に楽しませていただこうかなと
聞いておりますよ、
は
い、
それは、それはあのちょこっと直しに帰ってくるという感覚
で、ね、うんうん、そうですね、
佐藤君が帰ってくる
っていう、はい、
素晴らしいね、本当ね、うん
っていうような足音が今聞こえてき
ますね。すげえ嬉しい。
また
いや私の方もまた皆さんから元気をもらいに、うん、那覇の方に足を運ぼうかなと。
そう言っていただけると非常に嬉しいですよね。
勝手にあれだね、麻婆ターボーで今勝手に解釈するのはこれがキックオフだね。うん、あなるほ
ど。3人でラジオある？
あ、いいね。
いいですね。
いいぜひ。まだ聞きたい話いっぱいあるし。
そうだね。はい。うん、いや、積もる話はいろいろとあってね、は
い、
あのこれからも
あ
の一緒に仕事ができるかと思うと嬉しいんですが、うん、お時間となってしまいましたね、はい、残念ながらですね、はい、本当に今日はどうもあの島田さとちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間でしたね。
あっという間ですよ。今日北中に帰るんですか？
そうなんです。
これコロナじゃなかったらね。
そうですね。
ね、まあ、また別の日にということで、次回の放送はですね、8月11日。おね、もうオリンピック終わってるかな、
おギリギリかな、うん、
終わり、
わかんない、分かんないんだ、
FM 那覇 78.0MHz 20時からで会いましょう。ちょっと逆になっちゃったけど、
ね、はい、
はい、本当にありがとうございました、じゃあタボいいですか、
はい、
マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオでした。さとちゃんありがとう、
ありがとうございました。またウェルカム。